今まで人間の心というのは考えたことがないから、いろいろ質問が出てくると思いますね。はい、能力とこの機能というのはどういうふうに違うんだろうということなんですがね。能力と機能、能力はね、明日剛さん生理学というか物理的な面から脳のこの神経との働き説明するようだけども、非常に面白いね。本当にもうね、人間は神の形に作られた宇宙のね、一番の傑作だからね。だから我々自然界を学んで天体を勉強し、ね、血液の世界を学んで、ドクター金子がね、血液の世界を学べば学ぶほどね、天体と同じように実に秩序正しく、恐ろしく秩序正しくできていると彼感動した。それよりもね、人間自身が一番神秘的で、そして、素晴らしい神の傑作であることに感動するんですね。で、今僕らは少し表面的なことを今学んでいるだけです。心の働き、この心という装置があって、そして思考力、意思力、情緒力というこの能力がある。そしてこれが働き出して考えるようになる。意思力が働き出して考えるようになる。情緒力が働き出してニコニコしたり嬉しくなったり、幸いであると言い出したり、これが幸いは幸いであるというね、感情に出てくるわけだ。で、このさっき図をちょっと変えました。いろいろやっぱりみんな考える人がいるとね、このね、この能力というのは機械装置でしょ、考える能力、意思力、情緒力、そう、この機能というのはね、これが活動しだす、この働く工程のことを言うんじゃないですかと剛さん言ってくれた。そうなんです、機能。例えばね、テープレコーダーがあるね、テープレコーダーがある、電気が来る。そこには録音、再生、バック、前進というのがボタンがあるでしょ、ね、電気が来たら電気がついてるよ、ついてる。まだ働かないよ、ね、やらないと。はい、録音しますって録音したら回って声が録音されていく。これ機能という、機能ね、機能。そして音楽として現れたり、説教として現れたり、それがね、思考といって現れるわけだね。あるいはそれが、これさっき言ったように、なんていうか、聖書を読んだら、聖書ユーディミリバーという歌があるね。聖書ユーディミリバー、なんだった、言ったす道審査、道が分かる。そう、これは正しいということが分かる。考えれば考えるほどこれは理にかなっている、これは素晴らしいということが、正しい考え、そして神の愛に触れると、こうあれだね、それに応えたくなる。感情が動き出すんだね、感情が、ね、働いて、そしてニコニコしたり賛美歌になって歌ったり、もう賛美歌作る、ね、で歌になったりして、感情が現れてくるわけです。この機能が活動しないとね、これ活動しないとこれ何も考えられない、回らないよ、テープ、ね、回らなくなる。だからこの間富士山のテープレコーダーがね、 CD プレイヤー買ってあげたのにさ、全然ダメになった。おそらくアメリカなんかに打たれたんじゃないかな、ボタンもあるよ、 装置はちゃんとしてる。電気は来る。押しても動かないんだ。だから装置はある、思考力、意志力、情緒力ってあるんだけどもね、電気が来てもね、動き出さない。これが動き出したら考えるようになる、ね、そして意思する。ああ、こっちが正しいって言って選ぶ。これは悪い、ノーと言って選ぶ。これね、具体的な生活の中でどういうことがあるかね、誰か考えつかないですか。毎日の生活で我々
先生、そのね、能力っていうところの青い丸は、うん、機械だから、うん、神様が先に与えてあるもの。
そう
でそれを人間がどう使うかによって、機能をどうするか、動かすことをどうするかによって、そう、うん、そのいい方にも行くしっていう精神が今やっておられる、このことが始まっていくわけですね。だから意志力っていうのが神様が備えてあるから、意志を働かせて、それをどちらに使うかは人間に任されているっていうか、
そう、まず外部からね、何か外部から刺激が来ますね。その刺激は五感を通してくるよね。何を例えましょうか。何か来る。あるいは近所が今説教してる。あるいはなんかね、やってるね。抗議してるね。来る。耳で聞くね。聞く。聞こえない人はもう機能しないね。これ、ダメになってればね。聞こえないんだから。考えられないよ、ね、聞く。あるいはこう耳のない不自由な人は、目があったら読んで、目から刺激が与えて考えるね、考える。あるいは目がなくて触ってね、盲人だったらこうやって刺激が来たら考える。神は愛なりって言ってね、こう読む。五感を通して来た時にスイッチオンになるんだね、考え始める。そして嬉しいとか悲しいとかね、憎いとか、いろんな感情が出てくるわけだな。
能力
はみんな違う。だけども装置はある。そう。
それとも機能の部分が。
タラントよ、タラント。情緒力もタラントよ。だけどね、差がある。個人差があるよね。意志力もね、強い弱いがあるね。強い弱いがある。非常に意志力強く発達してる人もいるし、どんなに意志力弱くてもね、訓練によってまた強くなっていく。だけども全ての人に意志力というのを装置されてるの。自分で選ぶことができるようになってる、だけど差はある。差はある。
目的とか目標が持つというのはどういったらいいんですか。
だからさっき新しい心って言ったけどね、新しい心が変えられる、新しい心を神様が与えるという時には、これは変わらないでしょね。これ変わらないと書いてあった。じゃあ新しい心を与えるというのは 何ですか。これ新しい思考、新しい意志、新しい愛情、新しい目標、新しい衝動、ね、これが与えられるんだ。新しい心というのは。だけども、機能は変わるわけだな。そう。機能は変わって、これ機能すると必ずこれが出てくるからね。新しいもの。ね。新しい方向に機能する。何か機械で何か伝承することできないかね。 方向違うね。なるほど。
私たちの心の中に新しいものが与えられる。機能も新しい方向に考
え。向く。新しい方向にね、向くね。
本来持っている機能はやっぱりこの意識しなくても結構悪の傾向で。
うん、機能するよ。機能する。
だからこの新しいものが与えられるという時には、すべてが神様のもとに動く方向なんだ。その動く方向の活力、動力が機能という。
そうね。そう。だから日常生活で例えばこれどういうふうにあれこれ違う。で神様の方法はね、精霊が働いて正しい品性を作り上げていくんだが、日常生活でね、これ何か霊障できませんかね。
新しい生活習慣に切り替わった時に、今まで使わなかったところが機能してきて、古い生活習慣を捨てて新しい生活習慣に
変わる。皆さんがね、今まで興味があったもの、関心があったもの、今まで自分が目標としてたものはもうロックシンガーになって有名になって人気と、ね、そういうの目標にしていた。しかし新しい聖書を学んで神様を見上げるようになって、聖霊が働いて新しい目標に向かうということは、ロックシンガーになるという目標はどうなる？消えてしまうね。興味はなくなる。セレブレーションは新しい聖なる音楽にね、向いていくわけよね。だから悔い改めたときにはもう儲けることしか考えてない。儲けてからね、いい家を買って、いい別品さんのもう一番のエステルを妻にして、そして、王妃になろうという目標、そしてそのことばっかり考えて、金と女と、ね、地位ばっかり考えてたのが全く変わるようになると、新しい衝動、新しい目標、新しい意志が与えられて、そしてそれをいつもこう、いつも正しい考えをして、意志を正しく働かして、そして、この新しい衝動のままに動いていくと、これは全く新しく生まれ変わったということなんだけれども、一遍で品性は形成できないということを気づいていなくちゃいけないですね。で、これついでにもう少しやってからディスカッションしましょうね。これが神様の方法、理性に考える方向に神様は最初に働く。心の考える。サタンの方法は逆、感情に訴える。考えることをしないでね、もう誰か素晴らしいカリスマの先生がいると、もうその先生の言うことは何でも従っていく。考えない。聖書を自分で考える。言われる通りに行動する。この感情の目に思考をするという、こういうところに働かないで、サタンはここからやってくる。そしたらマインドコントロールとかね、洗脳ということが結果になってしまうわけだ。これはもうソ連のね、やられて使われた方法であり、北朝鮮でもそう、そして キリスト教会でもそう。あのカリスマ運動、聖霊運動、異言運動、ね、我々の教会にもある。我々の教会にも。そしてね、あのエリアの叫び、韓国であったエリアの叫び、そしてなんとかな、いろいろあって、もう本当にね、気持ち、気分、興奮を与えて、本当にあの聖霊に動かされている感じ。それはね、理性が働かない。考えることをしようとしない、習慣に していない人は非常に洗脳されやすい。ね。だから、ああいう人たちはあまり多くはいない。けれどもね、一番、そうね、例えば愛情の絹紐でね、がんじがらめにするとも、大聖堂に書いてある。愛情。そして指導者を通してサタンはいつも大衆に感化を与える。指導者、イエス様の時代そうだったんですね。だから今も変わりはない。真理が何であるかということをね、自分で考えて自分で追求しようとしね、みんな洗脳する。子羊の命の踏みに記されているのは神様が与えた能力、自分で考え自分で行動するという創造主の最も近い能力、これを保って、そして神の方、第7日目安息日を守って、キリストには変えられませんという人たちが命の踏みに名前がとどめられる。そうでない人たちはみんな獣を拝むと、黙示録13章の8節。この子羊の命の踏みに名前記されるのはね、洗脳されない人、自分で考え自分で行動する、そういう人たちですね。でね、このサタンの方法、思考経路を通さないで、あの偽ったクリスチャン生活に導く方法、どんなのがあるかちょっと考えてみましょう。はい、さっき言った指導者をね、仰ぎ立てまつる、他にマインドコントロールとかね、あの洗脳というのを悪魔はどうやって使うんですか。音楽を通してね、音楽、もう情緒に一番訴えやすいからね、音楽は。そう、音楽を通して、音楽は正しく使われたらもう素晴らしい働きをするけれども、そうでなければまた恐ろしい働きもする。ミディアンのあのじゃなくて、ヨルダン川のこちらでね、ヨルダンに渡る前にイスラエルの民が安泰に暮らしていた時に、バラムは今までの方法で失敗だったから、そのいわゆるイスラエルの民を神から引き離すために、みだらな、ね、行いを持ってきて、官能を、あるいはね、きれいな女がミデンの荒野の、ミデンの娘たちが出入りしてたんだね。そして大変なことも起こった。そういうふうにしてね、人間の低い動物的なそういうものに訴えて、あのやってくる。あのなんていうかな、あれは、あの神の子たちは人の美し、人の子たちの美しさを見てって、どこに書いてあったっけな。え、創世記のどこだったっけ。あはは、創世記6章の2節、神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好むものを妻にめとった。これからのノアの洪水まで、ね、あの民が堕落していくという道をたどるよね。そう、このね、洗脳するときに、そう、あの カリスマのリーダーに盲従させるね。それからね、あの思考力を鈍らせばいいんだからね。思考力を鈍らせるためにどうしますか。食欲に端的させる。酒を飲ましたら思考力がね、ちゃんと働かない。タバコもそうですか。タバコ、麻薬、他にこれは第8課あたりでまた学ぶけど、思考力を鈍らせるようにする。食欲に短絡させる。
映像
だから芸術家がね、もう素晴らしいものを描いたりして、もうね、それをもって宇宙天に、ね、高骨状態にさせる。だから人間の作り上げた芸術というのはね、あれをもう讃えて讃えてあの、ね、やってるけども、あれも神から引き離す一つの大きな役目を果たしていることがありますよ。クラシック音楽にもとってもいいのがあるんだけどもね。だけども小説、いろんなあのものがありますね。スポーツもそう。そしてあのソ連共産主義がね、あの洗脳するときにはもう親子の愛情ね、言うことを聞かなければあなたはもうあなたの家族ダメですよ、あなたの家族殺されますよとか言って脅かしていくんだね。愛情に訴えてね、そして全くそのなんていうかな、指導者に、工作員に、全く工作に言うことを聞くようにやってて洗脳していく。いろんな方法があると思いますね。思考力を弱めるものは何かということを考えたら分かるはずです。思考力を。そしてで、この思考力で正しい考えを持って、正しい衝動、正しい、新しい目標を持って、ね、そういうふうに、これは一度の経験、新しい心が与えられるというのは一度の経験じゃない。悔い改めは一度だけじゃないですね。日ごとに更新する。日ごとに更新していく。で習慣となったら品性の家が形作られていくわけですよね。これ変えなくちゃいけない。これはね、ここに持ってこなくちゃいけないね。そうだから高い能力、理性、良心、知性、この下に低い能力を支配しなければならないわけですね。そこで、意志力を働かして信仰によって、この意志というのが神様の御心を行いたいって、高い能力を選ぶか、いや一度ぐらいいいじゃないか、楽しもうじゃないかといって低い能力を選ぶか、意志が決定するんですね。石が、はい、で今学んでいるところは、能力は変えられないが、これ覚えてみましょう、ね、能力は変えられない、タラントであるが、道具であるが、品性築くためにはね、品性と家を作るためにね、能力を磨かないといけない。磨かないといけない。自分はどうせもう錆びついて機能しなくなる、考える力もないんだからといって諦めてたらね、ますます錆びついていくだけ。錆びついてたら錆を落としてね、落として磨いてやったら光がついて機能するようになる。精錬して磨いて、やっぱりやらないといけないわけですよね。だけどもそれは品性ではない。それはっきりしておきましょう。で、心に与えられたその能力を使って そしてできるだけその機能するようにしておけば、品性を築くのはたやすくなっていくわけですね。だから第8課で学ぶ健康、第8課はね、一番長い、一番長い。ブリンズミという人はね、これを徹底的にいろんな証の踏みから引用して、健康と品性、形成の関係をあそこで学んでいる。なぜ我々がなかなかいい品性を築けないかという理由はね、この道具を磨いていない、道具を、うん、だからいい家作れないんだね。ハンマーのみ、それからなんていうの、カンナ、農業するには釜、研がないと草は枯れない。投げてやっと刈ったりできるけども、能率が上がらない。そうだから聖書を読んでもお祈りしても、この品性の変化というのがなかなか見られない。長いお祈りしてもね、品性変わらないというのはね、思考力、意志力、そして情緒力というこの能力を正しく使ってないことがあるのかもしれませんね。はい、OK、68ページ見てみましょう。68ページね、はい、愛、贖いの基礎って書いてある。愛こそ贖いの基礎である。そしてこの愛というのは感情ではないんですね、原則であるということ。愛、愛、愛って言ってね、僕アメリカから帰ってきた時に一番最初に目についたのがね、あれは喫茶店かね、なんか愛、愛、愛ってこうあれは珍しいなと思ったけども、世の中で愛というのは感情のことを言っていることがある。愛は原則であるんですね。で、こここう書いてある。愛が創造と贖いの基礎である。創造と贖い、救いの、人間が作り変えられる、新しく作り変える再創造の基礎は愛であるというんです。その愛はどこから来るんでしょう。愛はヨハネ大使の手紙に、ここに愛があるとヨハネは言いました。ここに愛がある。どこに、どこに愛、神はその一人子を賜るほどに、本当にこの世を愛してくださった。キリストを通して最高に神の愛が表されたところはどこでしょうか。十字架ですね。そう、ヨハネ第一の手紙の4章の9節から、神はその一人子を世に遣わして、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。愛は自然界にも現れている。神の愛。聖書、神の愛の書物ですね。ラブレターです。人間同士の同士にも神の愛が現れてるって。だけども最高に神の愛が表されたのは、ヨハネが言ったようにここに愛がある。我々がもし本当に十字架に、人を見ないで十字架に毎日行くと、この神の愛に触れて我々は変えられていく。創造と贖いの基礎だからね。で、その愛はどうやって人を変えるんですか。 その前にね、その前にね、この神の愛に感動する、神の愛を悟るというのはね、何がさせるんですか？聖霊。ローマ人の手紙のね、5章の5節。ローマ人の手紙の5章の、5節。さあ、今ね、我々心がどうやって変えられて、だんだんキリスト に使わしいものになっていくかということを今学ぶんですね。愛が創造と、そして贖いの基礎である。その愛はどうやって我々に注がれるかというと、5章の5節。そして希望は失望に終わることはない、なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれる。聖霊が、聖霊が働かなければ我々はね、表面的な悔い改めで終わってしまって、そして生活を変化させるものにはならないんです。で、何が、まず人の心が変わるためにはね、どういう経験が必要ですか？悔い改め。悔い改めるためにはね、自分が罪人であるということを自覚しなくちゃいけないから、罪の自覚って書いてある。何が罪の自覚をさせるかというと、聖霊がさせる。聖霊が。で、何が悔い改めに導くかというと、ローマ書2章の4節、神の慈愛が。そう、神の慈愛がね、我々が理性を使い、知性を使い、考えて聖書研究して、そして、神様の正しいことが分かるとね、分かるようになって神の愛に触れさせるのは、この聖霊が注がれないと人の心を変えられるところまで来ない。罪の自覚もない、悔い改めもない。で、人間にせっかく与えた理性、神様なんかいらない、聖霊の声なんか耳を傾けない、理心論、あるいは理性が神だとして人間大変なヒューマニズムになってしまう、人道主義者。素晴らしい能力であるんだけれども、理性は神様の支配下になければこれ何にもならない。理性のもとに我々の動物的な低い能力が支配されていないと品性は築かれていかないわけですね。そう、だから聖霊によって神の愛が注がれるということですね。神の慈愛があなた方を悔い改めに導くのを知らないのかと、ここに書いてあります。 そして68ページの3番。そうするとね、信仰が、信仰も賜物ですか？信仰も賜物、賜物。信仰が与えられてイエスを仰ぐようにする。そして、4番の事故に死ぬように導かれる。十字架に、これは祭壇で十字架につける。これ誰かが殺して十字架につけないといかないからね、自分で自分を十字架につけるわけにいかない、ね、聖霊が私たちの自我を十字架につけるんですね。そして自分に死ぬ。そうすると我々は変わってくる。新しい衝動、新しい目標、新しい動機、新しい意志、必ず私たちの生活に変化が現れてくるというわけですね。4節、2の4、ローマ2の4。だからね、 我々自分自身がね、本当に変わりたければ一番最初やるべきことは何ですか？罪の自覚。罪の自覚はどこから来る？神の愛を仰ぐことね。神の愛を仰ぐこと。だから神の慈愛、そうすると人を導くときにね、人を導くときに、悔い改めに導くときに、何がまず最初、何を提示しなければならないですか？十字架に表された神の愛、愛に触れさせるようにどうにかしないといけないんですね。ややもすると我々それに欠けることがある。神の慈愛に触れさせるように導いていく。そしたら罪の自覚、自分の罪深さが分かる。そしたら罪深い人は救い主が必要と、で悔い改めに導かれるわけですね。そういう心の変化が起こると、神様の愛に触れて、そして、神様を賛美するようになるんですね。そして、これが、あれですね、義人とも言う、神聖とも言う、再生の体験です。でこの悔い改めの、悔い改めとは何ですか？はい、キリストの道に書いてました。悔い改めとは罪を認め、罪を悲しみ、罪から離れる、罪から離れる、これ悔い改めに含んでるんですね。悔い改めに、罪から離れないのは悔い改めたとは言えない。だから神の許しを無償でいただいたものは、義認されたものは、では罪にとどまるべきか、ポールは何て言ってる？断じてそうではないと書いてある、無償で与えられるキリストの義ではあるけれども、これは我々をもう罪を犯さなかったかのように、神様は我々を受け入れてくださって、神の子という身分を与えてくださるが、同時に聖霊が私たちの心を作り変える働きが同時に働く。これチャートにないけれどもね、この2つ、ただ神様が許してくださった、義認してくださっただけじゃない、同時に聖霊が我々の心を変えるという、この2つが同時に起こるんです。だから罪は捨てる、罪から離れる。だからこの義認、外庭の経験は非常にダイナミックですね。自我に死ぬ、新しく生まれ変わる、再生。さあ、だから新しい考え方をする、今までの考え方を捨てる、目標も新しい、新しい意思、新しい気質、新しい動機。そしたら必ず聖霊はその人を変えるというんだ。どこかに失敗しているとするならば、我々先ほど読んだよね、何か聖霊が働く、それを感情の高まりに期待してるんじゃないか。あるいは神の慈愛に触れて罪人であるということを気づかないで、そしてただみんながバプテスマを受けるから受けるというふうな形だろうと、ね、神様の前に立っというのはただ一つだけであるという言葉がある。ただ一つだけ、立っというのはただ一つだけ、なんだろう、ガラテヤ書の5章の6節、たっというのは愛によって働く信仰だけである。だから我々のね、神様に仕える、神に奉仕する、人に奉仕する、これは 神の愛に動かされて出なければ神様どんな奉仕も受け入れないんです。神様が私たちを救う動機は私たちを愛し、黙示録一章の五節、愛し、これが動機。その血によって大きな犠牲、血によって我々を罪から解放するならば、我々も神の慈愛に触れて神がを愛するから、何ですか、神様に心を捧げ神様に従う。我々は血を流す必要はないんだが、しかし犠牲する必要あるよ。同じように十字架で死なないと、自我が生きていたら人は決して変わらない。ペンキは濡れるけども変化は起こらない。だからキリストと共に十字架につけ、自我が死ぬと新しい人になる。そして罪にとどまるべきは断じてそうで、罪から離れる、罪から解放される、ダイナミックな経験です。だからこの信仰による義人、神聖というものを正しく理解しないならば、完全な品性なんかわからない、できない、経験できない。完全な品性というのはね、この外庭の経験の完成であるんです。終わり、信仰による義人の完全にして十分な信仰による義人というと、ここの経験が完成する。結果は罪許され、永久に罪が除去されるという褒美を受ける。だから一番最初の経験で我々が、自分はバプテスマを受けた時にこの経験をした、これで終わったならば、全然変わらないクリスチャン生涯が60年70年と続く。毎日キリストの十字架のふもとに来て、神の慈愛に触れて、そして慈愛によって悔い改めに導かれ、そして罪から離れる。これ信仰ばかりでなく意志が働かなくちゃいけない。意志、愛も変わらず、自分はもうバプテスマも受けたからといって意思を働かさないでね、ただ蝶つがいみたいに教会行ったり来たり、全然品性は変わらないということになる。意思を絶えず選んで、どんなに犠牲を払ってでも神の御心を行う。私の思いではなく、あなたの御心を。毎日10時間つける。ある時には職業を、ね、犠牲にしなくちゃいけないことがある。ある時は自分の地位を犠牲にしなくちゃいけない時がある。そうであっても、あなたに対する神の御心はこうだということが示された時には、きっぱりと従っていく。そしたら変化が起こるんです。紅海を渡ることができる。ヨルダン川を渡ることができる。だけども、正しいんだけども、律法は正しいんだけれども、神の聖なる律法は心で喜んでるんだけれども、意志力を働かさないときに渡ることができない。変化は起こらない。相変わらずヨルダン川のこちらで、シッテムの荒野でラオデキア教会楽しんでも、相変わらずエジプトのあの淵で立ってるだけになる。だから信仰と意志力を使って、神にはできないことはない。神がそうおっしゃるならば、神様、あんたが読んでるのはこれは悪い読むんだからやめなさい。しかし楽しい。捨てる気持ちがなければ、神様の御心に従って歩むその天道歴帝の皇帝、これに邪魔であるならば切り捨てなくちゃいけない。信仰によって進んでいかなくちゃいけない。荒野の生活かもしれない、不便かもしれない、狭い道かもしれないけれども、イエス様、狭い道から入りなさいとおっしゃった。すべては意志の 奉仕にかかっていると、あのホワイトボードにキリストの道に書いてますね。でね、今度の土曜日の午後ディスカッションをやりますが、どうしたら人は変わるか、なぜ変わらないんだろうかということをいろいろ勉強した上で、また自分の体験でね、あの話し合っていきたいと思います。偶像が我々の中にあるんだよ。だからヨルダンを渡ってカナンの国に入れないんだ。はい、これで終わりましょうね。でお祈りいたしましょう。天にいらっしゃいますお父様、あなたの名をもって唱えられている私たち、幾度も御心を痛めておりますが、しかし一旦エジプトを出た私たちです。まだ荒野をさまよっておりますが、主よ、全く献身をあなたにすることができるように、あなたの慈愛に十分に触れてないことがあり、あなたの真理を本当に愛するということができていないために、我々はまだヨルダンを渡ることができません。主よ、どうぞ毎日毎日聖書を研究したり、教会に来たり、瞑想したりするとき、あなたの慈愛に触れさせてください。あなたが私をこれほどまで愛しておいでになるんですか。人は何者なので、私は何者なので、これを御心に止められるのですかと、あなたの恩愛に触れさせてください。また残りの時間も導いてくださるよう、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、あとは全部読んでないんですから、自分で皆さん読んでくださいね。そしてね、引用文だけ書いてあるところで、箇所だけ書いてあって、大事なところがあるから、自分で祝福の山開いて、各時代の希望を開いて、神の慈愛に触れてください。